おはようございます。先生が先ほど紹介してくださいました、調布聖書バプテスト教会から来ました所優子です。よろしくお願いいたします。調布教会では今婦人特別集会がこの時間に持たれております。秋山先生がメッセージをしてくださっています。本当にこの日を楽しみにしてきました。この素晴らしい素敵な教会の素敵な皆様と共に神様の言葉に聞くことをとても恐れを持ちながらも楽しみにしてきました。本当に感謝です。この今日までに祈ってくださったお一人お一人に心から感謝申し上げます。最初に私の自己紹介の一番大事な部分をお話ししたいと思います。私はこう信じています。神の子であるイエス・キリストが人となってこの世界に来て、私の代わりに完全に正しい人生を生き、私の罪の罰を代わりに受けて死なれ、私に新しい命を与えるために三日目に死からよみがえり、私を迎えるために天に戻られ、今私のために祈ってくれています。こうして私はすべての罪が許され、神の子供としてこの生涯を送り、死の瞬間主イエスのもとに行って罪の裁きを受けることがなく、これらすべてを計画してくださった神と共に天国で永遠に生きる。神はよくしてくださる婦人会の年間テーマというふうに聞いていますが、これこそが神様が私にしてくださった最良のこと。福音と呼ばれるこの良い知らせを私は16歳の時に初めて聞いて、ほどなくして信じるに至ったんですが、まあ明確な全貌はその後の年月で、徐々に理解していきました。で、頭で分かっていたつもりでも最近になって本当に心に落ちたなという、そういう部分もあります。今日この日この福音を確信を持って私の信仰と告白できることを感謝しています。お祈りいたします。天の神様、この朝の新しい憐れみに感謝いたします。またこの後にこの瞬間から神様が用意してくださっている恵みに感謝いたします。今私たちは神様の御言葉に聞こうと見舞いに出ております。短い時間ですが、神様ご自身を私たちに表してください。神様ご自身の栄光を見せてください。今から聞く生きて働く御言葉が心を刺し、それぞれの心において必要な働きをなしてくださいますように。私が神様について真実を語ることができますように。素晴らしい神様を味わい見つめる、そのような時として祝福してください。すべて神様にお任せし、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい。聖書によれば、すべての人は神様によって作られたので、意識の底では神が いるということを、まあ、分かっている、知っている、そしてそれが神と断定できないまでも目に見える世界を超えた何か偉大な存在があるんじゃないかということは感じている。で、実は潜在的に求めてもいる、そういう思いで最初に教会を訪れて信仰を持たれた方もこの中にもしかしたらいらっしゃるかもしれません。私もその一人です。で、この神とか何偉大な存在を探し当てたいと思った人たちの人々の例え話があります。神はきっと大空の彼方にいるに違いない、そういうところで見つかるだろうと思って、高く高く上昇できる乗り物を作って、出発しました。でも高度が上がるにつれてどんどん気温が下がって、もう寒さに耐えられなくなったのでそれは諦めました。だいたい飛行機が飛ぶ1万メートルあたりでマイナス50度だそうです。寒いですね。で、今度はきっと地の底で見つかるはずだということで、低く加工できる乗り物を作って、出発しました。ところが地底に下がれば下がるほど温度がどんどん上がるので、今度は熱に耐えられなくなったのでこれも諦めました。だいたい地下1万メートル、そんなとこ行けないんですけど、1万メートルぐらいで、800度から1000度の温度だそうです。もう上もダメだし下もダメということで、結局快適な地上に場所を設けて自分たちが神と思うものを拝むことにした。もし人が探り求めれば神を見出すこともあるでしょう。そういうふうに聖書に書いてあるので、神を探すという試みは不毛ではないかもしれないですけど、人間が考えつくところっていうのは見当違いのことが多いかもしれません。聖書には、神様がそもそもこの世のすべてを作ったので、人が神のためにと作った場所には住まないし、まるで何か足りないものがあるかのように人に仕えてもらう必要もないと書いてあります。ところが聖書の別の箇所には、神様が住む場所がどこかはっきり書いてあるんですね。その場所を詳しく知ると、神様がどんなお方かということが明らかになってきます。聖書をお持ちでしたら、イザヤ書を開きください。先ほどの証にもイザヤ書があって本当に感謝でしたが、イザヤ書の57章を開きください。イザヤ書57章の15節57章の15節お読みします。意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこうおせられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。イザヤ書の背景を少し紹介しますが、預言者イザヤを通して、本来神の民であるはずのユダの人々に対して彼らの神様への反逆と罪の堕落、そのために厳しい裁きが下ることが宣告されました。イザヤ書は長いですけれども、この長編の書簡、まずこの人々への告発で始まります。一章に行っていただいて、 イザヤ書一章の四節です。災いだ罪深き国、都が重き民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら。彼らは主を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った、イザヤ書には彼らが国として、そして個人個人の生活の中において犯していた罪の数々が、詳細に挙げられています。彼らの神を忘れて神から離れたためにこの状態に陥った人々に厳しい糾弾が続きますが、神様は憐れみの言葉も何度もかけてくださいます。先ほど姉妹が証の中で読んでくださった言葉もそうですが、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、神に帰れ、豊かに許してくださるから、そのような言葉が何回も出てきます。神を完全に見失った人々はどこに再び神様を見出すことができるんでしょうか。その場所が冒頭に読んだ御言葉に明らかにされています。また57章の15節にお戻りいただいて、神は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。これが神様の二つの住所です。この二つの住所について、一緒に考えてみましょう。一つ目は、高く聖なるところ。先ほどの神探しの旅に出た人々、最初の方向は間違っていなかったと言えるかもしれません。高いところじゃないか、高いところにおられるんじゃないか。でも高度の問題なんでしょうか。聖書の中にもう一箇所神様が住む場所と、それゆえに神様がどんなお方かということを示している御言葉がありますので、見たいと思います。テモテへの手紙第一、新約聖書ですね、第一テモテの、6章の15節から16節、お読みします。第一テモテ6章の15節と16節、キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように、アーメン。15節の、主権者、王、主、人間の世界にも この立場は存在するんですが、神様は唯一の主権者、王の王、主の主。これは高度が高い場所におられるというよりも非常に位が高いお方、高い位のお方だということですね。神様だから当然です。16節にはさらに詳しく、死ぬことがない、人が近づけない光の中に住み、目に見えない、これだから神は明らかに人間ではないし、人間とはかけ離れた存在だということが分かってきます。聖なるというのは分離したとか、区別された、そういう意味ですね。天が地よりも高いように、神の道は人間の道よりも高く、神の思いは 私たちの思いよりも高い、そういう御言葉もあります。神探しの人たち、神たるものはこういうところにいるに違いない、ああいう場所で見つかるに違いない、そう思って自分たちがなんとなく思い描く神を自分たちの作った乗り物で自分たちの方法で求めましたが、神様はそのようにして見つけられるお方ではないんです。地位において、清さにおいて、人間とは全くかけ離れた偉大な存在。私と主人が宣教地で関わったイスラム教の人々の多くが、彼らの神をこのように信じています。人間からはものすごく遠く離れた、隔絶した存在。どこにいるか、何をするか、全くわからない。あまりにも偉大で、人間の生活に関心を持ったり、人の些細な、祈りに聞いたり、聞いて答えたり、そんなことをするような存在ではない。そういうふうに信じています。とても高い神観ですけれども、クリスチャンの神理解とは随分違いますね。確かに人間とはかけ離れた存在なんですが、距離のことでもないんです。事実、神は私たち一人一人から遠く離れてはいない。そういう御言葉もあります。でも神様ご自身がご自分を表してくださらなければ、私たちには神はわからない。聖書は神様ご自身がご自身を表された最高の特別な啓示ですね。新約聖書の中に神は何々ですという宣言が3つ出てきます。その一つ一つを見て神様がどんなお方かをさらによく知りたいです。知りたいと思います。第一に、神は霊です。先ほどテモテの聖句にあった通り、神様は目に見えないお方ですね。空高く、あるいは地中深くで、ああここにいた、そういうふうに発見できる方ではないです。それから今流行りのパワースポットとかいうのがあるらしいですが、そういうところで、神がいる、神がいたという、そういうことでもないです。神の霊はご自分が作られたこの世界に満ちている、そのようにも書かれています。一つ目、神は霊です。二つ目に、神は愛です。神は愛です。これキリスト教会のテーマともいえるものすごく栄光に満ちた一節なんですが、残念ながらね、ちょっと使い古された感があって、これを聞いても驚きを覚えたり感動を覚えたりすることが少なくなっていないかなと反省しますが、神は愛です。愛深いとか愛に満ちているというだけではなくて、愛そのものです。ですから神を知ると、愛の本当の姿、愛って本当は何かということが分かってくるんですね。社会学によりますと、現代はセラピー文化の時代と言われています。セラピー文化で、教会もこの影響を少なからず受けています。神様の愛はもちろん傷ついた心を慰めて癒してくれるんですが、ほんわり温かくて、なんとなく癒される、 は他にもたくさんあります。別に神様じゃなくても。でもそのような愛というよりは、私たちの想像を超えて激しいんですね。画家にこのような言葉があります。愛は死のように強く、凄まじい炎である。3番目に、神は焼き尽くす火です。愛が激しいように、その怒りと裁きもとても厳しいものです。その愛のゆえに、神は妬む神でもあります。人間が神様以外のものを信じて礼拝するとき、あるいは神様以外の何かで心を満たして心の支えとするとき、そんな風に生きるとき、神様は深い愛のゆえに激しく妬みます。今、個人的にエゼキエル書を読んでいますが、昨日、おととい読んだところにこんな一節がありました。神の民が心の中で偶像を慕うとき、それを見て神はどんなに傷ついたか。神様が傷つくと書いてあるんですね。この激しい愛、それによってご自分を最後まで拒む者には厳しい裁きをもって罰するしかないのです。この学びをしながら、準備をしながら最近学んだことですが、神様の妬みは私が心に隠し持っているような偶像とか、私に罪を犯させるものを取り除こうとして力強く働くんだなぁと教えられました。人間の妬みというのは、大体利己的な所有欲。神の妬みは私たちに幸せと最善を与えようとする愛の炎なんだなぁ。そう思いました。焼き尽くす裁きの火は神様の深い愛の裏返しと言えると思います。では、神の住所の2番目。神様は、砕かれた人、へり下った人と共に住む。不思議ですね。人が作った建物には住まない。けれども、人と共に住む。どんな人とでもではないです。ある特徴を持った人々。砕かれる、減り下るというのは、クリスチャンに馴染みの表現ですね。さっきの石橋首相は、クリスチャンだと聞いています。私の母が、ある時にニュースで石橋首相のインタビューを見ていて、へり下ってという表現を使って答えていたんだそうです。で、それを聞いて、あ、へり下ってっていうのはクリスチャンしか使わないな、だろうなと思ったそうです。砕かれてへり下った心というのは、なんだか憂鬱で落ち込んでいて、ちょっとへこんだ心っていう風にネガティブに聞こえるかもしれないんですけれども、具体的にどういう意味なんでしょうか。まず砕かれるですが、砕かれるの反対語は悔い改めない、無関心、関心がない。これが砕かれるの反対語です。 すべての人が罪を犯したので神の栄光を受けられない、そのように聖書に書いてあります。イザヤ書の中でユダの民が責められていた同じ罪が私たちすべての人の罪ですね。私たちを作ってくださった神様を捨てて、神を侮り、神に背を向けて生きている。神を侮ったことなんかないと言うかもしれませんが、神を侮るとは無関心です。神様と神の言葉に対して、神についての真理に対する無関心。砕かれるというのはこの罪を認めて悔いること。エゼキエル書にはこんな言葉もありました。罪のうちに居続ける者は奮い立って生きることができない。奮い立って生きることができない、そんな私たちに必要なのは人生指導をしてくれる先生ではなくて救い主なんです。神様は言われます。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。私は主、あなたを癒す者、そのようにも言われます。神様は砕かれた心をそのままにしては置かれないんですね。背信の私たち、その罪を激しい妬みの愛を持って、砕かれますが、必ず癒してもくださいます。これはセラピーではないんです。魂の救いです。クリスチャンの歩みは砕かれることの連続ですね。私たちは時折、私たちとか言って皆さんも含めてすみません私は時々プライドの罪のためにね、本当に無意識ではあるんですけど、自分を神様と等しいもののように考えたり、そんな考え方を持ったり、時にはまるで神様より分かっているかのような行動をしたり話をしたりしてしまいます。これはモーセの10回の第1回のそれに抵触する罪ですね。また時にはなんか神様だけでは不十分なように、他の何かに頼ったり、他の何かに慰めとか励ましを求めたり、神様と同じようなレベルになんかこう持ってきちゃったりするかと思えば、神様とはもうちょっと違うものを求めたりですね。砕かれることは愛されている証拠です。神様の妬みが私たちを最終的には不幸にするものを私たちの中から取り除こうと働いているとき、それが砕かれるときですね。これは愛されている証拠なんです。ここで砕かれると訳されている言葉は、詩編の90編では塵と訳されています。神は人を塵に帰らせます。私たちは塵によって神様に作られたもの、塵で神様によって作られたものですね。私たちは人生の王でもないし主権者でもないです。砕かれるとはそのようにへり下ること。へり下った人とはどんな人なんでしょうか。次ですね。神様が共に住んでくださる砕かれた、へり下った人、日本もそれから私たちがかつて住んでいたところも、恥の文化と言われます。で、恥の文化なので、 へりくだるっていう概念は意外と理解しやすいかもしれないんですが、まあ、往々にして心が本当にへりくだっているかっていうよりも謙遜に振る舞う、他の人に謙遜に見えるっていうことを大事にしがちかなと思います。まあ、主人が新学生だった時代、三沢校長がよくこのようにおっしゃったそうです。すぐ謝りなさい、何回下げても頭は減らないでしょ、何回でも頭下げなさい。それを聞いて、本当そうだな、素晴らしいなって思うんですけど、なかなかできないんですね。あんまり頭下げられなくって、へりくだることは難しいな思います。へりくだるというこの言葉は聖書の中で、謙遜という意味だけではなくて、地位が低い、身分が卑しい、そういう意味でも使われています。最も驚くべきことに、イエス・キリストご自身が自分のことをこう表現しています。マタイの福音書11章の29節、マタイの福音書11章29節、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます。神であるイエスが減り下っているとはどういうことなんでしょうか。17世紀、イギリスのある聖教徒の牧師がメッセージの中で、永遠の昔に父なる神と子なる神との間で交わされた創造の会話を語っていて、それがとても、自分の益となったので、皆さんにも紹介したいと思います。父なる神、我が子よ、哀れな人間は自分たちの魂に完全なる破滅をもたらし、今や私の裁きの前にさらされている。正義は彼らの罪の償いを求め、償われないならば永遠の滅びをもって罰するしかない。彼らの魂のために一体何をなすべきか。子なる神、我が父よ、彼らへの愛と憐れみがあまりに深いため、彼らが永遠に滅びるよりは私が保証人となって責任を負います。彼らがあなたに負うものをみんな私のもとへ、彼らが後日その清算をしなくてよいように、すべてを私に求めください。彼らがあなたの怒りに遭うよりは、むしろ私がその怒りを受けることを選びます。父よ、彼らの負債のすべてを私に負わせてください。しかし子よ、もしあなたが彼らのためにそれを引き受けるなら、最後の一文まで支払い尽くす覚悟が必要になる。減免は決してない。もし私が彼らを許すなら、あなたを許すことはない。父よ、どうぞそのように。すべてを私に負わせてください。私がそれを成し遂げます。たとえそれが私のすべてを砕くとしても、私の栄光の富を すべて失わせるとしても、それでも私は喜んで引き受けます。この会話は想像ですが、全くの架空ではないです。神が人を救うために備えたこの唯一の方法、最も苦しくて最も喜びに満ちたこの計画は、私たちが生まれる前、世界のもといが据えられる前に定められました。計画の通り、定めの時にイエス様は人となってこの世に来られ、12月、どこの教会でも語られるクリスマスのメッセージですね、この世に来られて、イエスは神であるのに神としての権利を置いて、高く清い場所を離れて自らを低くし、へり下られて私たちの罪の負債を負う、支払う、最後まで支払い尽くすしもべとなって十字架で死なれました。十字架において焼き尽くす裁きの火がイエス様に容赦なく注がれました。十字架において激しい神の愛が私たちに余すことなく注がれました。十字架において神様は私たちが知るべき神様のすべてを表してくださいました。ローマ人への手紙をお開きください。ローマ人への手紙4章25節、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。私たちが義と認められるために三日目に死からよみがえられました。天の栄光から地の最も卑しいところに来てくださった、下られた主イエスにとって、主の恵みの光が届かないぐらいに暗いところはないんですね。そして罪があまりにも重くて、もう重すぎて癒せない、そういう心も存在しないです。砕かれた心が罪許されて癒される。意図高き神はそのような私たちと共に住む。イエスの名はインマヌエル、訳すと神は私たちと共におられる。聖書から共に神様の住所について、見てきました。一つ目の場所は神様がどんな方であるかを教えます。高く聖なるところ、人間は決して近づけないし、神は人間と同じような存在ではない。神は霊であり愛であり、愛であるゆえに焼き尽くす火でもある。二つ目の住所は、そのような神様が私たちに何をしてくださったかを教えます。神は砕かれた人、へり下った人と共に住まわれる。神様と私たちとを隔てるそのような罪を悔いる心、そしてイエス様の十字架の死によってのみ得られる魂の救いの恵みをへり下って 感謝して受ける心、お話をずっと聞かれて、神様の矛盾に気づかれたかもしれません。以前ある牧師が神の矛盾の美しさというものに目を向けさせてくれました。今日もたくさん矛盾があったと思います。人が作った建物には住まないのに人と共に住む、愛であるけれども焼き尽くす火でもある、最も崇高で最もへり下っている、人の心を砕かれるが癒される。私たちの理解には収まらない偉大な神様、でも遠く離れた私たちの生活に無関心な神様ではなくて、激しい愛と深い憐れみによって私たちを滅ぶままにされなかった神様。魂の平安はこの素晴らしい神様が私たちと共に住んでくださるときに実現します。愛の神に作られた人間は必ず何かを愛するようにできています。そして高く聖なる神様、そのような神様に作られた私たちは崇高なものを礼拝して生きるようにできています。作られたようにそのデザインに逆らわないで私たちが生きるとき、私たちは最も幸せなんです。イザヤ書の57章の15節は、神は永遠の住まいに住むと書いてあります。神様が住むこの2つの住所は永遠の住まいであるということです。イエス・キリストによる救いの恵みを受けた者と神様は永遠に住んでくださる、決して離さず決して捨てない、そのようにも書いてあります。そして私たちがこの世を去るとき、高く聖なる永遠の国に迎え入れてくださいます。神の子であるイエス・キリストが人となってこの世界に来て、私の代わりに完全に正しい人生を生き、私の罪の罰を代わりに受けて十字架で死なれ、私に新しい命を与えるために三日目に死からよみがえり、私を迎えるため天に戻り、今私のために祈ってくれている。この告白は今朝皆さんのものですか？主が私によくしてくださったすべてに対し、私は主に何と答えたらよいのでしょう。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めます。お祈りします。天の父なる神様、神様ご自身をこのように私たちに表してくださり、心から感謝いたします。もっともっと神様が知りたいです。神様を知るにつれ、私たちの心は 満たされ、屋敷をいただき、私たちはその時神様によって作られた人としての目的を果たし、幸せになります。私たちと共に住む、そのように言ってくださることを感謝いたします。神様があまりにも偉大で、私たちの限りある理解では知り尽くせないお方であることも感謝いたします。そのような神様、やがて私たちが天に行くとき、顔と顔とを合わせて神様を仰ぎ見ることのできる、その希望をありがとうございます。復活の希望もありがとうございます。どうか私たちが日々神様との歩みを近くするものであるように助けてください。素晴らしい神様、素晴らしい神様の御言葉、ありがとうございます。愛であり焼き尽くす火、とても高くけれども低くなってくださった、私たちの心を愛を持って砕かれるけれども必ず癒してくださる、ユダの獅子でありながら世の罪を取り除く子羊となってくださったイエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。